子供と一緒お散歩日和、時刻は12時10分を回っています。今月のこの時間は東京子ども図書館名誉理事長松岡京子さんの特別インタビューを、子どもと一緒お散歩日和6周年300回感謝企画としてお届けしてまいりました。1回目の放送でもご紹介しましたが、私自身が15年前長男を出産した時、当時東京子ども図書館のお話の講習生だった私に、松岡先生はおはがきで出産のお祝いの言葉とともに、お話の勉強はいつでもできます、今はお子さんたちに心を惜しみなく注いでくださいますようにというメッセージを届けてくださいました。そしてそのメッセージとともに、インドの詩人タゴールの言葉で、赤ちゃんは一人一人神がまだこの世界に絶望していないというメッセージを携えてこの世に来ると言いました。新しい希望を日本に持ってきてくださってありがとうというお言葉も送ってくださいました。この番組の言葉の贈り物コーナーの誕生の元になった松岡京子さんの著書、言葉の贈り物、その中にも書かれている子どもの言葉の力を育むために大切なことを松岡京子さんにお話しいただいてきました。今日がそのお話の4回目です。子どもの言葉を育むということは、そのまま子どもの人間としての土台を育むことと同じだと感じました。今年85歳になられる児童文学者で東京子ども図書館名誉理事長の松岡京子さんが、今子育てをしている方に向けてお伝えになりたいことをお話しくださっています。どうぞ最終回もご一緒にお聞きください。
飯田は図書館なんかは子どもたちのために、何か子育て中のお母さんのために何かやってます？
お話し会が定期的にあったり、うん、あとは絵本を勉強する会を図書館で定期的に作っていらっしゃったり、はい、飯田は公民館活動もとても活発で、はい、図書館もすごく頑張っていらっしゃると思います、はい、
なんかお母さんが本探しに行ったりできるところが身近にあればね、すごくいいですよね。でも他に何もできないとしても、絵本を夜寝る前に一冊読むくらいのことは、そのお気持ちさえあればどこのご家庭でもできることですもんね。そういうのがしてくださればすごくいいなと思いますよね。忙しいからできないっていうこともあるんだけど、なんかそこで一踏ん張りするっていうこともとっても大事かしらね。私ね、昔ね、ハニー京子さんって言って、はい、わらべ歌をやってらした方があって、はい、その方がわらべ歌を指導しに行ってらっしゃる保育園でね、子どもたちにお話もしましょうっていうことになって、保母さんたちにお話の勉強会に私が一月に一回そこの保育園通ってたことがあるのね、昔ね。そしたらね、保母さんたちはとにかく忙しいでしょ、でいっぱいすることがあるから、なかなか短いお話でも一つちゃんと覚えてね、語るってことがね、初めのうちなかなかできなかったのね。それで何ヶ月も通ってるのにね、一つのお話を最後まで語ることできなくてね、途中でつっかえちゃったり、今日はここまでですって言ったりしてね、なかなかね、一つのお話をちゃんと最後まで語れる保母さんがね、現れなかったんですよね。それでもね、保母さんの生活を見てるとね、ものすごく忙しいってことが分かるからね、私としてはね、ダメじゃないですか、覚えてこないのはとかって言って、叱る気にはなれなかったわけ、私は。だからなんかいつも、今日はダメですか、じゃあそこまでにしときましょうみたいなこと言って、甘や 甘い態度をとってたのね。そしたらね、ある日ハニー京子さんにね、私がものすごく叱られたの。あなたはそういうふうにね、ちゃんと覚えてこなかったことに対してちっとも叱らないでね、まあまあなんなやってるって。それでね、あのそういうこと知ったらダメだってものすごく私が叱られたの。でそれでね、ハニーさんの言うことを聞けばね、すごく辛いと思ってもね、いっぺん頑張って一つお話をして、しま覚えてちゃんと知ってしまって、それを子供に語ってみれば、そこで開けてくる世界があって、それで面白いことが分かってくるね。でそこへ行くちょっとの段階をね、やっぱり頑張らなくちゃいけないのに、それをあなたが叱らないと、あの先生たちはいつまでたってもね、一つもお話を覚えないでダラダラダラダラしていくだけでね、こんなことしてたんじゃいけないんだって、あなたが叱らないといけないって言って、私がものすごく叱られたことがあったのね。それでね、私、あ、そうかってやっぱり思いましたよ、
うん、
あのね、ちょっとだけ無理してね、あのしっかり覚えてしまって、自分で安心して語れるようになって、子どもたちの前で語ったらね、子どもたちの反応が先生を動かしていくことがあるじゃないですか、はい、そしてそういうことを繰り返していけば、語ることが楽しくなって次へ進めていく。でその最初のステップを頑張らないと次に上がれないっていうことは確かにあるなと思ったの。
うん、
でそこでね、あのこう保母さんたちが子供にお話をする様子を私がそばで見てて、いろいろアドバイスするっていうこともやってたんですよ。そうすると保育園の子供って本当にすごいなと思うんだけどね、先生が途中で詰まっちゃってね、次の言葉が言えなくなるとね、子供がちゃんと待っててくれるの。それでね、思い出して次に行くとね、お話の世界から外へ出ないでね、そこに行ったまま、そこからまた続いて、あのちゃんと聞いてくれるのね。まあ保育園の子供ってすごいな。図書館の子供はね、いつも一緒に行動してるわけじゃないから、うん、その時間いろんなところから来るから、
うん、
ああいうね、あのこう一体のこう感じはね、なかなか図書館のお話し会ではできないけれど、
うん、
あの保育園は朝から晩までみんなでね、うん、一緒に生活をしてて、先生との間の絆もちゃんとで関係もできてるから、先生が泊まってもみんなちゃんと待っててくれてね、次のお話の中にシュッと入ってってくれて、ああすごいなあと思ったのね。
うん、
でもそこへ行くまで先生がやっぱり一つのお話を語れるようになってくださらないといけなくて、
うん、
それを助けるために私がそこ行ってたんだなと思って、ハニーさんに叱られてからね、はいってよく分かりましたって言って、
そうですか、
あのしたんですけどね。
うん、
だからいつもいつもね、そんなに頑張ってばっかりはいられないかもしれないけど、一回どっか一箇所で頑張ってみて、今日は忙しいけどちょっと頭外して、もう忘れて本読んでみましょうっていうようなことをしてみたら、
うん、
その先があるっていうことがあると思う。
それはすごく、
ね、
すごくありますね。
ねえねえ、
私自身はまあ子育てもしてきたし、うん、お話も語らせてもらってきたので、
うんうんうん、
両方すごくよくわかります、
うんうん、ねえ、
例えば子育ての中では、うん、例えば子供が寝る前の10分とかに子供のそばに行ってやるのも、
うんうんうん、
気をつけないと本当に忙しくて、
うん、
その10分も捻出できないぐらいバタバタ、
うん、しますよ ね、
ね、夜の時間ってお皿も洗いたいし、うん、全て片付けたいし、うん、でもちょっとそれは置いといて、
うん、
ちょっとここはその10分を守ろうとする、
うんうん、
自分の子育ての中での一日の踏ん張り、
うん、
時間っていうか気持ちがいると思うし、
うんうん、
お話もやっぱりね、最初頑張って覚えて語る、そしたら子供から本当にいろんな反応をもらえて、
うん、
本当 ありますね。
ねえ、
うん、そのでも踏ん張りを作るための気持ちのこう自分の支えっていうのは、それが持ってる大事さを今のお母さんたちを理解すること、うん、本能だけじゃ無理っていう、あるのかもしれませんね。そのあたりを私は初めもう血のみごを抱えて飛行機に乗ってでも、うんうん、お話を学びに行こうとした時に、うんうん、実は母からもストップを受けていて、うん、それが反対だと、うんうん、でも母の反対って、うん、私自身は破ろうとするもう母はそう言ってるけど私はやってやるみたいな、だけど先生も、うん、おはがきをくださって、うん、今それはやめなさい、うん、子供に心をしっかり注いだ方がいいって言ってくださった、うんうん、ああやっぱそうなんだ、うん、じゃあそうしてみようと思ってやってみたらすごく楽しくて、うん、豊かな時間で、うんうん、で今子供との時間がちょっと自分の時間も取れるようになって、またお話だったり、うんうん、また今は仕事もさせてもらうようになってますけれども、でもやっぱりその子供の幼いこの時間をしっかり自分なりに過ごせたことが、今いろんな意味で自分を支えてくれていて、子供からもこう返ってくるものが
あるからね。
はい、
うん、ねえ、そうですよね、う
ん、忙しい子育てをしているお母さんたちにもちょっと踏ん張って、その子供との時間を守ってもらったり、子供との関わりを楽しんでもらうようにできると本当にいいですね。
いろいろね、難しいことないから、うん、もうとにかく子供を可愛がってくださいって言うんだけど、ね、だから、だって本当に一人の人間が育っていくってすごいことだから、うん、お母さんたちって本当に素晴らしいことしてるんですよね。それをやっぱりなんかつまんないことのようには思わないでほしいわね、うん、そんなにいいことしてるんですもんね。だってさ、それこそ吉野さんがノーベル賞もらったとか、なんだとかってこう言うけれども、今育ってる赤ちゃんだってね、40年後にどんな人になってるか分かんないじゃないですかね。それで今はたくさんたくさん人類が問題抱えてて、気候の変動だとか、それからもうそれこそ今だって、もうこの間みたいなことがあるとすぐに戦争の危機もあるし、核が使われるっていう恐れもあるし、人間が使ってるいろんなエネルギー源がだんだんだんだんなくなっていくっていうことあるし、海が汚染されてるってことがあるし、空気も汚染されてるってことあるし、森林が減ってるってこともあるしっていうようなこと、いっぱいいっぱい今までにないような問題がね、たくさん出てきてるんだけど、そういうことを何かの形で解決する、ね、新しいエネルギーのもとを発見する人がいたり、新しい病気に対する治療法を考える人がいたりするかもしれなくて、今ただおっぱい飲んで寝ているだけの赤ちゃんだって、40年経ったらどんな人になるか分かんないじゃないですか。そんなもんものすごく大きな可能性を持った存在をね、やっぱり育ててるっていうのはすごいことだと思うんですよね。だからお母さんがある意味誇りを持ってね、育児に当たってくださるといいなと思いますよね。
先生方が大事にしてらっしゃる言葉に、その大人も、どんな人間も子供の時に幸せだった気持ちにずっと支えられるというようなお言葉がありますね。
フランスのね、ポール・アザールっていう人は、 子供時代っていうのは人生の重みを引きずらないで生き、人生が差し出してくれる分け前の一番いいところを先に取る時代だって言ってんのね。で、それをなんていうかこう小出しにして残りの人生を生きてるっていうのはね、長いこと生きてきたものとしては実感ですよね。ねえ、うん、で石井桃子さんがその子供時代をうんと楽しみなさいって大人になってから老人になってからあなたを支えてくれるのは子供時代のあなたですよっておっしゃってるのもそれも本当にそうだと思う。先生がそれをおっしゃったのは多分90ぐらいの近くなってからのことだと思いますけれど、うん、やっぱりそれだけの実感を生きてきてやっぱりそうだったと思えるのね。それで先生は70代に入ってから幼な物語っていう自分の小さい時のことを思い出したエッセイをお書きになったけど、やっぱりああいうたくさんの大勢の兄弟もいてね、お姉さんやお母さんだけじゃなくて兄弟にも可愛がられて末っ子としてとってもあのなんていうかこうあったかい環境の中でね、あのそれも自然にたっぷり触れてね、あの育ってきたっていうことがやっぱり先生の中ではとても大きなことだったし、それから小学校の時に本を読むことを覚えてね、すっごく夢中になって本を読んだっていうような、その時に面白いとか面白くないとかっていう感覚をものすごく郵便に身につけてらして、で結局やっぱりそういう感覚があったから文学者としてあの長い生涯を生きてこられたんだと思うので、先生がやっぱり幼年時代に蓄えたものがやっぱり自分の人生をずっと支えてくれてるっていうふうにおっしゃったのは本当に老年になってでからだこそ言える、ね、本当 の, あの10回だったと思うんですよね、うん、だから それはまあいろんな人が言ってるけど、幸せな子供時代を過ごした人っていうのはやっぱり強いと思いますよね、うんうん、
松岡先生も今年85歳になられます
ね。ね、うん、私もだからそんなこういう仕事をするまではそんなに自分が特別にねあのこう可愛がられて育ったっていうんじゃなくて普通に育ったと思ってましたけど、やっぱりとってもあの子供時代は幸せだったと思いますね。うん、
うん、
ねえあの兄弟が2人いたけど年が離れてるから一人っ子二人いるみたいでとっても可愛がって、まあ父も子煩悩だったと思いますしね、うん、だからやっぱりそれは自分の預かり知らぬことですよね。だって、ね、うん、自分はこういう親のところに生まれてきたいとか、うん、こういう育て方をしてもらいたいとか、うん、そんなこと思わないで生まれてきますもんね。だから全くなんていうかあの誰かに任せてねあの生まれてくるんだけど、でもこういうふうにして私がいられるのはやっぱりあの小さい時にちゃんと可愛がってもらってたんだろうっていうことはね今も思いますよ、うん、
今今年85歳をお迎えになりますが、うん、はいはいはい、これからも大事にしていきたいと思われている活動だったり、うんうん、やりたいと思われていることはお飽きですか？
うん、あのまだねあの仕事としてはいくつかねやりたいことはありますけれどもね、うん、まあやっぱりどんどんどんどん世の中が難しくなっていくっていうことはねあの感じていますから、これから育っていく人たちは大変だなって、それからこれから子育てをなさるあの親御さんたちもこれまで以上に大変なことが多いなって思ってその人たちのことを心配はしますね、うん、だからなんとかしてそういう中でも、うん、 少しでもそのあまり負担に感じずにね、楽しく子育てができるような風なことがあればいいなと思いますけどね、うん、でもまあどんなことがあったとしてもね、あの人は生きていくわけですしね、うん、生きていく。でもあのやっぱり子供が生まれてくるっていうことはね、本当に大人の人にしてみればね、そう生まれてきたからには何とかしなくちゃならないっていうこうね、あの気持ちを奮い立たせてくれることじゃないですか。やっぱりあの本当にこっちに身を任せて眠ってる赤ん坊なんか見ればね、ほっといていいとは思えないんですものね、うん、だからこの子たちが生きていく世界が少しでもあのいろんな怖いことからこう逃れてられるように、難しいことがあんまりないようにっていうふうに親はどうしても思うと思いますからね、そういうことを思わせてくれる力を持って子供が生まれてくるっていうことが、あのここにも書いてるタゴールが、あの一人一人の赤ん坊が神様がまだこの世に絶望してないっていう印だっていうふうに書いてるのとね、重なってくると思うんですよね、
はい、うん、言葉の贈り物という本の中には、 その生きづらい、うん、時代の中でいろんなことがある人生の中で、うん、やっぱり人にとって支えになるものを本はたくさんくれる、うんうんうんうん、だから子供に本をこうつないであげる、
う
ん、子供を本につないであげるための役割を大人にとってもあるということを書いてらっしゃいますね、
うんうんうんうん、ですね。ですからあの本当に子供を可愛がって、子供が言葉に対する信頼を持つ、それは他の人に対する信頼を持つってこととぴったり重なることなんですけど、そういうふうにして育てて言葉っていうものの土台を作ってあげることとかが、まあ具体的には本を読んでやったり、お話をしてやったり、わらべ歌を一緒に歌ったりして、子どものこと言葉の文化をこうやっぱり子どもに伝えていくっていうのはね、それはどの世代の親もしてきたことだと思うんですよね、うん、だけど昔昔の本のない時代にはその言葉は口入れだけしてきたことが、今はあの本もあるから言葉と一緒に本も一緒に届けることで、子どもがねあのそれに触れて、まあいろんな知恵が本の中にも詰まってるから、だからあの何かの時に本の中の言葉に助けられたり、本にヒントをもらって自分の考えが進められたりすることは必ずあると思うのでね、本当にたくさんのいい本が世の中にはあるんですもの、うん、だからそういうものに必要だったらそこに手を伸ばせるっていうことを知って大きくなってほしいわね、うんうん、しょっちゅうしょっちゅう本読んでなくてもいいけれども、うんうんうん、必要だったらそこに行けば答えが見つかるかもしれないっていう確信みたいなものをもっと大きくなってくれるとね、すごくありがたいと思うね、うん、
今日本当にたくさんお話をいただきました。ありがとうございました。
どうもこんなことでよろしかったかしら。
お話は東京子ども図書館名誉理事長松岡京子さんでした。本当にたっぷりお話を聞かせていただきました。ご協力をくださいました松岡京子さん、それから東京子ども図書館のご協力、本当に改めて心から感謝申し上げます。ありがとうございました。